本日の聖書をお読みします。マルコによる福音書の9章の2節から10節まで。マルコによる福音書9章2節から10節まで。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。さて、山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはその言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かと論じ合った。イエス様が弟子たちを連れて山に登っていかれるところですね。イエス様は弟子たちと一緒に旅をしておられます。当時のイスラエルの国の北の国境のあたりまで行って、他の神々が祀られているところ、拝まれているところに行って、あなたたちはどんな神を信じるのか、あなたたちは私を誰と言うのかと尋ねられました。ペテロが、あなたはキリストです、神が使わされた方ですと答えました。そしてしばらくして今山に登っていかれます。山に連れて行った人間が3人、ペテロとヤコブとヨハネ。よくこの3人を選んだと思います。この3人ともとっても感情的なんです。ヤコブとヨハネはボアネルゲっていうあだ名をですね、イエス様につけられました。怒りの子っていう意味ですね。怒りの子、そんな名前がつけられるほどヤコブとヨハネは短気な人です。イエス様がいろんな奇跡を起こしていかれます。それを体験していましたので、イエス様の名前を使って、いる、まともに信じないでイエス様の名前だけ使うような人を見つけたとき、この二人はもう天から火が下るように祈ってみましょうかとか言うんです。そしてイエス様から怒られていました。ペテロはペテロで、イエス様が、私はやがて裏切られて殺される運命にあるんだと言ったときに、そんなことは言ってはいけませんって言ってですね、イエス様の名誉をかばうようにした。そしてイエス様から、サタンよ出てけってですね言われた人です。この三人ともとても感情的な人です。わざわざこのとても感情的な人をイエス様は連れて山に登っていかれました。高い山だったと二節に書いています。導いていかれた、まあ、みんな30歳ぐらいですから元気はありますけれども、高い山を登っていくとき、この3人はどう思ったでしょうか。いや、他の弟子たちは連れて行かないで自分たちだけ、さてどうなるのやら、どこまで登るんだろう、上まで行くんだろうか、いろんなことを思いながら登っていったと思います。ひょっとしたら、なんで来ないといけないんだこんなところにって思ったかもしれません。そんな3人がイエス様と上に一緒に山の上に着いたとき、イエス様の姿が変わっていきます。その着ていた服が 真っ白に変わったっていい聖書に書かれています。どんなに白く染めてもこんなに白くならないほどに白くなった。何が起こってるんだろう。この感情的な3人は驚きます。そして見ているとエリアとモーセが現れたと書かれています。エリアもモーセも2人がこの3人が生まれる何百年も前の人です。なぜエリアとモーセと分かったのかっていうことですね。分かるはずがありません。でも3人にはそれが分かりました。ちなみにエリアは預言者です。エリアは預言者を代表していると言えます。神様のメッセージを聞く人、直接聞く。モーセという人は神様からの教えを人々に伝えた人です。聖書的に言えば律法と言いますけれども、この教えを人間に伝えた人ですから、教えの一番総本山と神様からメッセージを受ける預言者の総本山と言いますか元、この二人がいたっていうことです。神様からメッセージを受け取る二つの手段、予言、直接語られる、そして教えから学ぶ、この二人のプロがそこにいた。そしてイエス様と何か語り合っていた。さてどうしたものか、ペテロはもう自分がどうしていいのか分かりません。そこで、先生、ここにいるのは本当に素晴らしいですから、テント三つ立てさせてください。一つはモーセのために、一つはエリアのために、一つはあなたのためにと、わけわからないことを言います。どうしていいかわからなくてですね、この3人はすごい方だから、そのためにテント作ろう、もう最善の自分のできることをやろうと思ったわけです。6節には、実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである、彼らは恐怖に打たれたのであったと書かれている通り、恐ろしくてどう言っていいのかわからず、そう言ったと聖書は記しています。そしたら雲が湧き起こってきました。だんだん湧き起こってきます。そしてペテロたちを包んでいきます。人々を覆っていきます。霧が広がっていくように、どんどんどんどん広がっていきます。このニューヨークも寒くなりますけれども、旭川もマイナス20度になります。私は3週間ほど日本に帰っておりましたけれども、帰った翌日から雪が降っています。もう10センチぐらい降ったみたいですね。まだ寒くはないようですけれども、マイナス20度ぐらいになると、そばにある川の水の方があったかいので、霧がこう湧き上がるんですね。でそこら中見えなくなります。そんな状態でこうどんどん雲が湧き上がってきた。そしてみんなを覆ってしまいました。そうすると覆った中から声が聞こえたんです。これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさい。イエス様のことを指しています。これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさい。その声が聞こえて、ふっと見回してみると雲は消えていて、イエス様しかいませんでした。何が起こったんだろう。山を降りていきます。イエス様は彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられました。三人は言われたからには言えません。心に固く留めて、死人の中からよみがえるってどういうことだろう。新しいこの言われたことに心をまた奪われています。何が起こったのかよく分かっていません。実際まだこれからしばらくイエス様と弟子たちは一緒にいます。ですのでイエス様を通して語られたこと、またイエス様に関して語られたことが本当に自分のことになるまでにはまだ時間がかかります。時があります。時が、私は11月の3日から20日まで日本に帰国していました。最初はこの計画はなかったんですけれども、 歯が壊れてしまいまして、歯医者さんに行ったら修理に3000ドルもかかると。それに私は前立腺の問題があって、病気があって病院に行ってたんですけれども、それもメディケイトの関係でなかなか病院に行けないというようなことの中で、道が開いてですね、日本に帰ったらどうかという話を受けまして、そしてそれを祈っていたら必要も満たされて行ってきました。そしたら病院で見てもらったら、歯の方は1万円かからなかったですね。あっという間に治してくれました。行ったらもうその日は4000円で済みましたし、もう1回目行って洗ってもらってもですね、きれいにクリーニングしててもそれぐらい、そんなにかかってませんね。泌尿器科の方も行ってもすぐ見てもらって、3ヶ月分薬もらって、もうなんでこのアメリカはこんなに医療が高いんだろうと思いますけれども、でもそのおかげで帰れましたから良かったですね。毎日毎日神様は出会いを準備してくれてました。ほとんど毎日です。私が予約してたのは誰もいないんです。帰ってから会いたいとかですね、連絡が入ってきまして、で会ってるうちにまた他の人とというふうになって、時が過ごせました。本当に感謝でした。私が旭川バプテスト教会で牧師として仕えたのは15年。感謝を大事にしてきました。感謝を、とにかく感謝していよう。そして辞めて7年、しばらくぶりに会ったんですけれども、この感謝というのはすぐなくなるんですね。嫌なことが起こって、それをどんなことも感謝していると、それを感謝するパターンが身につくんですけど、それをやめていくと、いつの間にか文句不平の方が自分を支配するようになります。噂話とかもそうですね、誰かの悪口もそうですが、どんどん広がっていきます。知らないうちに、知らないうちに広がっていくんですね。私がお会いした人はみんな、あ、そういえば感謝してたんだっていうようなことを思い出しておられました。良い機会が与えられました。もう一つ良い機会は、私は妻と子供たちととても良い時が過ごせました。子供たちのうち5人子供がいますが、娘2人は、私に会いに来てくれていましたので、私にどんな変化が起こったかは多少知ってくれていましたが、3人残ってたんですね。長男と、そして次女と、そして、次男が私は会っていませんでした。私は単身赴任でここへ来るとき、神様の導きと信じてきたんですけれども、なかなか寂しいものもありますし、辛いこともありました。一番辛かったのは、今回会った真ん中の娘がこちらに私が来て間もなくパセド病だと分かったときです。何もできず、ただ祈ることしかできませんでした。このただ祈ることが、神様が私に教えたかったことだったんです。そばにいるときは、私は本当にですね、口を出していました。手も出していました。私は子育てを殴る蹴るでしました。自分がやられたように、それを倍化して何倍にもして、感情の赴くままにしてしまったんですね。そしていつの間にか妻は離婚を決意し、子供たちはの心は離れていってしまっていました。気づいていませんが、それが7年前に、お前のせいだよこうなったのはと神様に言われて、そこから家族の声を聞くようになりました。でもすぐに変化が起こったわけじゃないんです。7年かかったんです。7年かかって、少しずつ少しずつコミュニケーションが取れるようになっていきました。それでもまだ一番根の部分が変わっていなかったのかもしれないですね。それで私、単身赴任になったのかもしれないです。時差と距離の関係で、私は彼らにもう何も言えなくなりました。実際、7年前に神様に言われてから、怒鳴るようなことはなくなったんですが、やっぱり口は出してたんですね。長男なんか、なかなか朝起きたりもしませんし、起きるの遅いんですけど、だったらもう起きた方がいいよ、こうしてると人から嫌われるよとかですね、いやらしい言い方を優しくしているんですね。これだったら怒鳴るのと変わらないと思いますけれども、 同じようなことをやってました。それが単身赴任になるともう言えなくなったんですね。問題だけは聞きます。こんなことがあったんだ、今病気だとかいろんなこと聞きます。そうすると毎朝ここで祈るときに祈っていました。あとは神様に任せて。そしたら私が何にも言わないのに答えが出ていっていたのを私は見ました。病気は癒され、問題も解決していく。案外私が言わない方がいい解決があった。それを何度も教えられました。今回帰るときはもうこれで大反省したから、もうみんなのことただ喜んでいよう、そう思って帰りました。神様は良い時を与えてくださって、一度も怒鳴ったりすることもありませんし、感情が高ぶることもありませんでした。それがはっきり現れた出来事が一つあります。11月3日が私と妻の30周年の結婚記念日でした。その日に私は帰ったので数時間だけ一緒に過ごせました。そして11月30日が私の妻の誕生日なんです。で、この30日には私は日本にいませんので、これは早めに誕生会しようということになったんです。で、その時、私の次男がですね、札幌に住んでおりまして、週末だけ、最初の週末は帰ってこられなかったんですけれども、次の週末は帰る。この息子はですね、2年前に私とちょっと揉めた時に私にこう言った、次男なんです。あんたな、教会でみんなのことを宝物だって言うけども、そんなの俺に関係ないし、あんたから宝物だっていうのは感じたこともないって言われた息子なんです。今回旭川に戻るにあたって彼とは会えないと思ってたんです。私は無理言うつもりはありませんでした。そしたら彼の方から会いに行く、1回目の週末は帰らないけど2回目の週末は帰ると連絡がありました。もう帰ってくれるのが楽しみで、帰ってきてくれて本当に楽しく過ごしました。もう金曜に来て土曜日や1日あって、日曜日にはまた札幌に戻っていきました。120キロぐらい離れていますけれども、この日曜日の夜に妻の誕生会することにしたんです。で、その時は次女はその日は休みでした。パセド病になった次女は休み、そして札幌から来てくれている次男も休み、ただ長男だけが仕事があったんです。長男の仕事は、丸善という文房具屋さんで働いています。なかなか難しいんですね、仕事も大変のようで残業になることがよくあります。で、その残業になったような時に私の長男はなかなか連絡してくれないですね。彼の性格なんですけど、のんびりしてるんです。で、迎えに行っても、自分はこの日本アメリカに来る前によく迎えに行ったりしてたんですけれども、遅くなるというのをですね、連絡してくれればすぐ分かるんですけど、なかなかしない子なんですね。で、せよってよく怒鳴って怒ってたんです。で、それを子供たち、弟たちも妹たちも聞いていますから、そういうことで怒る私を知ってるんですね。だからその日もなんか嫌なことが起こるんじゃないかなと思ってたようなんです。さて、その日はですね、彼に確認したら、朝送っていった時に6時半には自分は仕事が空くと、だからもう6時半には必ず大丈夫だから下に迎えに来てくれてもいいよって言ってたんです。で、私はですね、一応買い物とか、誕生プレゼントの準備した後で、長男を迎えに行きました、車で。で、6時半になって出てこないんです。って待ってるんですね。それが10分過ぎ、20分過ぎ、30分過ぎ、7時を超えたんですね。私は何ともないんです。あ、またいつものことかな。ところが何ともない人たちがいたんです。で、私の妻と子供たち、特に子供たち、なぜかというと、切れるお父さんをもう見慣れてるんです、彼らはですね。 こんなことが起こったら必ずぶち切れて、全てが台無しになるんですけども、それを感じてたわけですね。でもうなんか、兄弟で言ってたみたいなんです。でそれを聞いた妻が私に携帯に電話してくれたんですね。どうって、まだ連絡ないって、連絡ない、でもう帰ってきたらいいやって言うんですよ。で私がいやもうちょっと待ってるわって言ったらですね、あそうとか意外な返事やったみたいなんですね。そしてそれからまた10分待って、待ったかな、それで長男が来まして、あごめんみたいな感じで、どうしたんって言ったらですね、レジに担当の人が突然他の担当になって自分が打たないといけなくなったと。それでこうなったんだって、あそう大変だったねって、連絡できなかったんだって、ちょっと時間なかったって、そうって言っただけなんですね。それで帰ってただいまって言ってパーティーして、あいいパーティーが終わったんです。でその次の日にですね、その次の次の日か、妻と一緒に出かけた時に妻が言ってたんです。いやあれはいい意味のショックだったと、次男と次女がびっくりしてたと。切れるはずなのにあれは何だと。帰ってきて何にもなかった。でとってもいい誕生会ができた。あんなことなかった。あの今日本語で日本で流行ってるんですけど、神対応とかいう言葉が流行ってるらしいんですね。あの対応、長男に対する対応は神対応だって、神様がするようなもんだみたいなですね、言い方をしてたそうなんです。それは私が初めて今やっとイエスに聞くようになったからです。聖書には、今日の聖書の箇所にありました、これは私の愛する子、この者に聞きなさい。ペテロもヨハネもヤコブもなかなか聞きませんでした。イエス様から言われていても自分の感情が優先するんです。こうした方がいい、この方がいい。エリアとモーセが一緒にいましたが、エリアは預言者の代表、モーセは教えの代表。自分がポンと感じたこと、このようにやらないといけない、あるいは教え、こうするのが当たり前、こうやったら早く解決する、それを優先するんです。でも神様はペテロたちに言われました。このイエスに聞きなさい。私は一生懸命聞こうとしてたんですけれども、身近なこと、妻、子供のこと、家のことに関してはイエス様の言うことを聞きませんでした。やっと聞けたら天国が来ましたね。ルカによる福音書に書いてあるように、神の国はあなたの手の届くところにある。その手の届くところにある天国を地獄にしてしまうのは、私たちがイエスに聞かず自分の感情や思いに聞いてしまうからです。今週サンクスギビングがあります。もう一度感謝を、で改めて感謝をしましょう。病気があるかもしれません、悩みがあるかもしれません、困難があるかもしれません。でも今置かれている自分の状況、自分がした決断でいっぱい失敗したこともあると思います。私なんかそれの代表です。その結果について今思い悩んでいるかもしれません。大丈夫です。イエス様はそこから解決してくれます。私が生き証人です。私の身に起こりました。そこから、その場からもう一度イエスに聞くと天国が始まります。どうぞ耳を傾けてください。お祈りをします。主なる神様、ありがとうございます。本当にありがとうございました。短い間でしたけれども、私は妻と子供たちと本当にお互いを宝物、少なくとも私は彼らを宝物として見る初めての経験をすることができました。扱うことができました。ありがとうございます。次男は 私から宝を感じることがないと言っていたのに、千歳を去る時には最後に札幌に一泊した時会いに来てくれました。主よ、本当にありがとうございます。こんなことが起こるとは私は思っていませんでした。思い込みによって自分も傷ついていました。そばにいる人はとことん傷つき、でも神様は和解の主、その時を与えてくださいます。今日この場におられる人を、主よどうぞ今決断をさせてください。みんな宝です。自分は宝ですから、もうあなたはダメだという声に耳を傾けない決断をさせてください。そしてそばにいる人にダメ出しをするようなことをやめさせてください。そばにいるのは賭けはあるけれども、神様が宝として一緒に生きるように招かれた人ばかり大事にできるように今決断させてください。自分一人の力ではできませんから、神様の霊、聖霊が私たちを力強く助け導いてください。神の国が今来ています。主よ、私たちはそれを勝ち取ります。邪魔をしようとする思い込みや霊的な力があるとしたら、主イエスキリストが十字架の上で流された血潮で勝ち取られた権威によって今それを砕きます。この場におられるお一人お一人を縛るものは今砕かれました。私たち自身の決断によって今命を愛する道が開かれ、その道に歩めると信じます。神の国がもう来ています。天国が今始まりました。感謝します。今日この場使わされて、もう出されたら、どこに行っても誰をも宝物として扱えますように、その一歩を始めさせてくださることを感謝します。感謝して皆をあがめて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。